ひばりクラブの皆さん、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。だいぶ長い私としては長編といいますか、まず、世界には3つの文明がある。特に3つの文明で今世界を支配しているヨーロッパを中心とした、力が正義と、力が強いことが正義なんだという、そういう基本的な文明の中で、自由と平等という、あたかも耳障りのいい言葉で社会を構成すると、実は、マイナスとマイナスがプラスみたいな、マイナスとマイナスがプラスというか、プラスとプラスがマイナスみたいなもんで、結局我々は封建時代、殿様の時代よりか、支配階級と非支配階級の差が広くなる。特に地方大陸別に整理した、上位 10% とか 1% の収入とか資産、財産とですね。それから下位っていうか、みんな、ほとんどの 90% の人の持っている、給料とか資産がもうものすごく、低いということはもう考えられないようなことなんですね。つまり、民主主義であり、自由があり、平等があればあるほど格差が広がるっていう、その事実を整理しまして、これにアメリカ人の貧乏根性、どこまで行っても満足しないという性質が重なってですね、これは日本の現在の経済政策もそうなんですよね。どこまで資源を使い尽くし、どこまで街を、なんていうか、雑然としたものにすればいいのか。本当に我々は、豊かな人生をゆっくり送るっていうことが、経済として不可能なのかと、いうことを考えなきゃいけないわけで、それについては一応、昨日までのことで、非常に私としては頭は整理された。しかし今までの概念と違いますし、今日本で言われているもっと成長しなければ日本が遅れてしまうというのとも違うので、なかなかこのブログを聞いてる人がね、頭がすっきりしたかどうかちょっとわかんないんですけども、現在ちょうど、自民党も総裁選が控えてますし、立憲民主党も代表選が控えてますんでね。やっぱり我々としても、政治のことも少しね、整理してみなきゃいけないと思いまして、ちょっと前向き政治ということで整理をしようかなと思ってます。この中でもですね、私が日頃考えているっていうか思いついている、その我々の国民側のね、政治家がこう悪いと言ってもですね、我々は今政治家じゃありませんので、むしろ政治運動もちょっとあまりしないわけですよね。どっちかって言ったら判断側なんですね。ですから、我々国民が前向き政治をすると。国民が前向き政治をするってことはできるんですよね。どっちかって言ったら我々投票権持ってますから、一応政治活動も一応できますんでね。そういう意味では、前向きな政治活動をする国民になってみようかなというのが、今日からどのくらいまたこれもシリーズするかどうかわかりませんけども、考えてみようというふうに思いますね。まず第一に、なぜお殿様時代よりも、選挙がある民主主義の時の今の方が格差が広がったのかと。なんでなのかと。もともと、明治維新もそうだし、それからパリのフランス革命もそうなんですけども、もともとの原動力は、殿様やめてくれ、我々がやるからっていうのは、どっちかって言ったら、我々が民主的に選挙でやればですね、格差が少なくなるっていうことですよね。格差がお殿様時代よりかひどくなんだったら別にお殿様にやっていただいた方がね、僕らも選挙もしなくていいし、いや、お殿様立派ですねって言ってればいいわけだから、それが逆になるってことは本当にこうシステム的な問題なんですよ。それはもうすでに、昨日までで終わったもんですから、ある程度もう一回、いろいろ皆さんのアドバイスを入れて、整理し直しますけどね。だけど一応これでいいと。で、今日からは前向き政治。前向きな僕らの政治っていうことですね。僕らの政治。なぜお殿様時代より格差が広がったのかと。これは非常に今もう日本見たらはっきりしてますね。っていうのは私もこういう仕事の柄ですね。昔は科学者でしたから、政治家とはほとんど関係ない生活だったんですけど、今では結構政治家とも親しく話ができるんでね。今の政治家もよくわかるんですけども、一つはね、今の政治家ってね、特に国会議員、もちろん市会議員や県会議員もそうなんですけど、 まあ、お殿様ですよ。全然お殿様。ええ。それもね、昔の殿様っていうのはやっぱり子供の頃から竹千代とか言われてね、帝王学をやりますから。我々は国民のために、藩民のためにね、やっぱり頑張るんだと。いざという時は死ぬんだと。それから、普段の生活は質素にして、民の苦しみをちゃんと分かち合わなきゃいけない。なんていうことをですね、殿様の先生とか、親父っていうか父親の殿様とかね、母親からちゃんと訓練を受けるんですね。ですから、人の上に立つ者は知識があり、よくものを考え、普段の生活は過敏にならないようにっていうのが標準なんですよ。もちろんね、殿様の中には暴君がもちろんいます。まあ、有名な暴君とはいくらでもいますからね。それから、藩民っていうかね、領民がどんなに困っても、奢侈贅沢をして、藩を潰してしまう、なんていう殿様もいます。しかし、それはあくまでも例外であって、多くの殿様は、まあ、一応自分はデラックスな生活をするんだけれども、同時に領民が幸福であるということを願うんですね。この前コメントにですね、武田先生は江戸時代の農民が非常に良かったという話を一生懸命言いますけども、ヨーロッパはどうだったんですかっていうのがあるんですけど、ヨーロッパはもちろん規律が多いんですよ。ヨーロッパもね、それほどひどいというわけではないんですけど、結局マルクスとかエンゲルスがね、19世紀に共産主義というものを作った、その元になるのはね、ひどい、仕打ちを受けた国民が結構多かったんですよ。それは、いろんなところの文献にありますので、そのうちおいおい、説明していきます。というのはですね、共産主義がなぜ失敗したかっていうのはですね、貧乏な中から作られたからっていう意味があるんですね。ですから、本来の共産主義というか、共産主義ってのはもう色がついてますけど、本来の理想的な政治、つまりあんまり格差がなくて、みんなそこで働いてる人が嘘もつかれず、自分の仕事を一生懸命やって人生を満足に過ごせば、非常に満足な人生が送れると、いうようなのが本当のいい政治ですよね。そういういい政治ってのはどちらかというと日本の方が、それに近かったっていうことは言えるんですね。それから見たら、現在の日本の政治家はまず威張ってます。本当に威張ってるんですよ。もう嫌になるほど。一応私は大学の先生でもあったし、いろいろ名前も通ってるので、一応ですね、他の人に対するよりかは、僕に対する方が若干親切です。親切っていうか、丁寧ですけど、それでもね、もうすごく威張ってますよ。もうね、衆議院議員、参議院議員の人たちはね、もうお殿様の気持ちで言います。昔の。時々そういう発言出ますよ。君のとこの国は、なんて言ってるんですよ。国。それは選挙区のことを言ってるんですね。確かに衆議院の小選挙区で、ものすごく細かく分かってますね。そこから一人しか出ない。一人しか出ないっていうことがいいかどうかちょっとここで別にしまして、意識としては、一条一国の主のような気分になってしまうんですね。それから地方選挙の人たちはですね、割合といい人もいるんですけども、やっぱり多くはですね、他にいい仕事がないから市議会議員になった、県議会議員になったっていう人が結構いるんですよ。もちろんその人たちにそんなこと言ったら失礼だからね、やっぱ言えませんけども、一般の事業です、ビジネスとかですね、それから先生とか、そういうのに慣れない人ですね。慣れないって言ったら運が悪くてじゃなくて、実力的にとか、気力的にとか、気力ね。気力的に、そういうことができない人が、選挙で市議会議員に立つと。その議員っていうのは面白いもんで、選挙っていうのはね、嘘800ついても喋り方が上手かったら、結構支持されることがあるんですよね。それだからそういうのがある。それから、もう一つね、非常に悪いのが組織票なんですよ。組織票っていう言葉をね、犯罪用語だとした方がいいぐらいなんです。なぜかったらですね、やっぱり国会議員とか市会議員っていうのはですね、それぞれの出身団体を代表しているといえばいるけど、やはり公的な選挙ですから、だから、例えば、典型的には医師会なんてのは言われたわけですね、医師会。医者だから医師会に所属してるから、医師会の代表の議員を選ぶと。一見してこれはいいような気がするんですけども、それを我々とどんどんやっていきますとね、それは特殊な団体がそういう状態っていうのはいいんですけども、これがもう今一般化しちゃってるんですよ。 もうどこでも組織票なんですよ。組織票が強い人が当選すると。これはどういうこと言ってるかって言ったら、組織票で当選した議員は、どうしてもその組織にメリットがあるように政治をやるんですよ。そしたらこれはね、政治っていうのは、政治家っていうのはやっぱりね、多少はその、そういう利害関係があってもいいけども、基本はですね、日本国のためにとか、愛知県のためにつって働いてくれないとですね、やっぱいけないわけですよ。それで、一般の人ですね、まあ、いわゆる不動票と言われてるんだけど、不動票っていう言い方も、やっぱりマスコミの方でもう変えなきゃいけないですよね。むしろ組織票が良くない票であり、不動票が良い票なわけですね。つまり不動票っていうのは、どういうことかって言ったら、その時に良い政治家に投票する。例えば自分が自民党に投票するとか、立憲民主党に投票するとかいうことを決めてるわけじゃなくて、また自民党に投票すると土建屋さんで土建の注文を受けられるから、これは良くないんですよ。だって今でもね、国の土木工事の入札っていうのは、本当はそういうことやっちゃいけない。法律的にもやっちゃいけない。罰せられるわけですから。法律的に罰せられるような投票行動を持って、組織票と言ってですね、それをマスコミが支持してると。組織票はちゃんとしてんだ。不動票なんかはダメなんだっていう表現をしてることがね、まあ、日本の政治を悪くしてる原因なんですね。ですからまあ、あまりいっぱいなことを言うと分かりにくくなりますから、現在の政治がですね、非常にひどい政治で、とにかく、お殿様時代よりか、大衆というか国民が悪い状態に陥ってる。お殿様時代よりか悪い状態に国民が陥ってるような政治がいいと絶対これ言えませんよ。言えないに決まってますよね。だから、まずそれを直す。その大きな原因の一つは、政治家が自分が殿様のように思っている。それから政治家しかなれないような人が多い。これ、世襲もそうですよね。まあ、世襲で親父、それからまあ、じいさん。ね。神奈川の河野さんとこなんか、じいさん、お父さん、本人というふうなことになってですね。鳩山さんもそうですけどね。やはり僕は見ると、それが悪いっていうんじゃなくて、結果的にはですね、いい政治しておりません。結果的には、やはり、ちょっと、どうかな、と思うようなところがありますね。小泉さんのとこもそうですね。まあ一応、首相になった小泉純一郎のお父さんも政治家ですから。まあその意味ではもう三代目になりますね。三代目ぐらいの人はどうもね、みんな良くないですね。まあそれはそうで、これこそが、お殿様ですからね。世襲ですからね。まあ、我々が北朝鮮なんか見てね、主席が、本当におじいさんで始まってお父さん、今息子でしょ？それから今度、なんか女の子になるのかもしれませんけども、まあそういうような世襲っていうのはね、それほど政治に良くないということもですね、我々がやっぱり考えなきゃいけないと思いますね。我々が主人ですから。なんつったって、民主主義では国民が主人ですからね。議員は国民の下にいるわけですから、雇い人ですからね。それがまあ非常に大きいと。まあいうことが言えると思いますね。それから組織票とか不動票とかいう、まず言葉を変えることと、それからやっぱり国政選挙でも、市議会選挙でもそうですよ。名古屋市だったら、名古屋市のことを良くしようという気持ちで我々が投票しないといけない。それから国会議員だったらもちろん日本国を良くしようということで投票しなきゃいけない。だからこれが何か芸能人を投票するようにね、あいつはかっこいいとかね。それからよく新聞がなんかこう書いてるからっていうんじゃ、やっぱりこれは、まあむしろ政治が悪いというよりか、厳しく言えば国民が悪い政治家を選んでるからっていうことになりますね。ですからやっぱり政治家を本当によく見て、よく選ぶと。これが我々の生活ばかりじゃなくて、日本の将来もそうだし、ひいてはやっぱり日本の我々の子供たちがね、親があまり考えずに政治を投票してきたということになりますので、まあ、この辺はもう一回考え直さなきゃいけないんじゃないかと、まず今日は前向き政治の第一回目としてですね、そういうふうに思います。